みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。
さあ今日もはがきにメールたくさん届いてますよ。まずはこちら、和歌山県海南市から送ってくださったのはラジオネーム抹茶プリンさんです。この番組を聞いて3年ほどになります。私の長年の便秘も随分と改善されるようになってきました。良い番組に出会えたことに感謝です。これからも末永く番組が続くことを願っていますと。
嬉しいですね、はい、便秘改善されたそうです、続いてこちらは吹田市から送ってくださったのはラジオネームりんりんさん。いつもリスナーの皆さんのお悩みにすっきりと答えるかっちゃん先生、かっこいいですね。オリゴ糖のお話、体にいいのがよくわかりました。で、私は煮物をよく作るのできび砂糖とみりんを合わせて使っています。きび砂糖と白砂糖の違いはどうでしょうか。白砂糖よりは体にいいのでしょうか。甘口の料理が多く量も割と使うので気になっていますというご相談です。他にも寝屋川市からはラジオネームピンクトントンさん、兵庫県加古郡稲美町からラジオネームちよちゃんさん、和歌山県からですね、ラジオネーム玉井貴重さん、他にもたくさんいただいてますよ。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、お砂糖の問題なんですけどね、まあ、白砂糖が悪いっていうことをおっしゃる方もいるし、ね、まあ、三温糖がいいとかね、まあ、きび砂糖とかいろいろあるんだけど、まあ、お砂糖の中でやっぱりね、黒砂糖が一番ね、ミネラルとかね、アミノ酸もあるし豊富なんですね。ただね、どれもね、血糖値上げるっていう点では一緒なんですよね。
どうしても血糖値はね、上がりますね。
例えばね、みりんにフラクトリゴ糖で甘みをつけてね、
はい、
で、あの、調理すると大腸のビフィズス菌が増えて成長作用もあるし、
はい、
でもしくはあの、お砂糖の量を減らして、まあ、みりんフラクトリゴ糖お砂糖っていう形の使い方もあるよね、
うんうん。
まあ、あの、体調が優れなくてね、いろいろね、あの、工夫されてる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
でね、長期間通院されてる方ってすごく多いんですよね。
確かに。
で、健康になりたいと思ってもなかなか改善できなくて、まあ、お薬を飲み続けることにね、不安を感じていることも多いですよね、
はい。
まあ、血圧とかね、糖尿とかその他いろんなね、やっぱり病気ありますけどね、
なんかずっと飲み続けなくちゃいけないのかなって不安になりますよね。
そうですね、でね、確かにね、改善しにくい病気も多くあるんですけども、でね、もう薬は体に悪いからやめなさいっていうね、指導される方が稀にいらっしゃるんですね、
はい。
ただすぐやめたらね、やっぱ危険なお薬もあるん で、
うん、
で、それはね、やっぱある程度ちゃんと守っていかなきゃいけないんですね。
素人判断はちょっとね、怖いですね、
うん。で、実際ね、あの、言われてお薬をやめて、うん、もうひどい状態になった人は私知ってるんですけどね、
うん。
だから脳神経系、循環器系、ホルモン系のお薬なんかは急にやめるとリバウンド、はい、反作用を起こす場合ありますからね、まあ、それからあとね、感染症が原因でね、抗生剤飲んでる人途中でやめたらダメですね。
あ、そうなんですか、
はいはい、ね、で、まあ、食事とか運動とかね、生活習慣を改善すれば治る症状も結構あるんですよね、
うん。
で、そうなればお薬をやめることもできますよね、
はい。
でね、みんなね、こう、病名とか症状から判断する場合がほとんどなんですね、この病気治したいってね、
うん。
でもね、血液の問題点を改善することで健康になる、ね、まあ、ことも、まあ、可能なんですよ。
血液の問題点ですか、
はい。でね、症状の原因の多くっていうのはね、血液の汚れと血液の循環不良と体内酸素不足なんですよ。
この3つが問題。
だから、きれいな血液を作って正常に循環する体になれば自然治癒力が働くんですよ、
自分の体のね、治癒力が、は
い。で、生活習慣でチェックすべきことってね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、食事の傾向ではね、やっぱり腸の中で発酵する食品、まあ、いつも言うけど、ご飯、穀物、発酵食品、緑黄色野菜、海藻、根菜類で、まあ、煮炊き物がいいよね、
はい。
で、甘いもの、それから粉製品、それから腐敗するものね、 まあ、それから酸化するものなんかはちょっと控えることね、
はい、
腐敗するものってやっぱりお肉の食べ過ぎとかね、動物性タンパクの取り過ぎ、うん、で酸化するもの、まあ、炒め物、揚げ物とかね、まあ、焼肉なんかもそうですよね、
はい、
で甘いものが欲しくなる人はね、あのお米を食べない人が割と多いんですよ。もしくはね、小腸の吸収量が低下している人もいます、
はい、
でまあ、すぐにこう、ね、実践できない人ってね、1日から3日おき、あるいは1週間おきに短い目標を決めてね、あの食事のね、あの、まあ、傾向も少しこう改善していくってことが大事なんですけど、
ちょっとずつでもいいからね変えていくと、
は
い、
あとね、あの便秘の人ね、これ排便のチェック重要なんですよ。
排便チェック、
はい、2日に1回だから毎日排便がね、ごめんなさい、2日に1回だから便秘じゃないと思ってる人多いんだけど、
うん、
毎日便通がないとね、やっぱ便秘なんですよね。
1日1回はやっぱり出さないとダメ。
そうですね。で、あの便秘とね、あの便が臭い人、これね、腸内腐敗で血液汚れちゃうんですよね。だからやっぱり主食、発酵食品、食物繊維などの不足とか、
はい、
消化管の機能低下でね、腐敗菌が増殖して腸の動きが悪くなってる人もいるんですよね、
うん、
あとね、血圧と脈のチェック、これすごく大事なんですよ。
はい、
だから血圧系ない人はやっぱ買っといてほしいよね、
うん、
でね、あとね、低血圧体質の人はね、脈は弱い人が多いんですね、
うん、
だから現在高血圧でも、もともと低血圧体質の人ってね、脈が弱い傾向があるんですよ。で不整脈の人は心臓の筋肉の、まあ、酸素不足、まあ、冠動脈のね、はい、血流が、まあ、あまり良くない場合が多いんですね。それとか高脂血症とか体脂肪の多い人の手首の筋肉ね、あの脈診で手首使われますでしょ、
はい、
そして霜降りのね、ステーキ肉のようなムニューってした感触するんですよね。
あ、
うん、で特にね、中性脂肪が高い人はね、低体温の方も結構多いんですね。
脂肪ってなんかお腹の脂肪触ったら冷たいですもんね。
そうそうそうそう、
うん、
みゆきちゃんあんのお腹
ありますよ
で、ね、まあ、平熱体温ね、36度5分っていうのが言われるけど、
うん、
日本人の平均体温はね、36度9分なんです。本来ね、
本来6度9分もある、はい、7度近いんですね、うん、
だからまあ6度5分以下はまあ完全に低体温ですよね。でこれね、小腸大腸のやっぱり腐敗菌が多い方も多いしね、あとね、しょっちゅう夜間にね、おしっこ行く人ってやっぱ体の冷えがあるんですよね。で血液検査、これね、基準値って範囲がすごく広いんでバランスが重要なんですよ、うん、で血液検査の基準値ってね、例えば20年前と比べたら範囲がね、ものすごく広くなってるの。
あ、そうなんですか、はい、
であと、あの検査機関によってね、数値が違うんですよね。
そんなバラバラにされたらちょっとね素人なんか特に判断しにくいですよね、うん、
だからまあ大体ね、上限と下限の真ん中ぐらいが理想って思ったらいいかもしれないですよね、
うんうんうん、
例えば赤血球なんかはね、まあ、女性の場合一般的に多いのは380万から480万なんですよ、
はい、
基準値がね。でね、まあ、理想的には女性は410万から430万ぐらいで、男性は460から480万ぐらいが一番まあ理想なんですね。で少なければ貧血気味、多ければ多血症、未熟な赤血球多くて血液が粘っこくて循環悪くなります。
多くても少なくてもダメ、は
い、で白血球もね、やっぱりね、まあ、7000超えちゃうと炎症を持ってる可能性がありますよね、
うんうん、
で平熱体温が36度5分で手足が冷えて、で白血球が多い人はね、もともと低体温の可能性もあるんですよ、
はい、
で要するに微熱があるって感じね。
へ、
あと血小板も、ね、まあ、これもね、だんだんね基準値増えていってるんですけど、30万超えてね、他にも血液に問題ある人なんかはやっぱり血栓ができやすい可能性があるから気をつけた方がいいよね。で総コレステロールも、うん、まあ、200以下で、中性脂肪130以下ぐらいが理想なんだけど、で善玉コレステロールは基準値40だけど50以上が理想、
50以上が理想、
うん、少ない人はゴマとか小魚のとかね、クルミとか、うん、あと青身の魚の煮付けなんかもすごくいいよね。
食事で揚げることができるんですね。
でもともとね、低血圧の人はね、あのこれ一つの見方としてね、あの、まあ、血液検査見てもらったらいいんだけど、うん、何かね低い数値がある、うん、例えば総タンパクが低いとか、
うん、
まあ、赤血球も少なめとかね、特に、ね、中性脂肪がね、あのかなり基準値で低めの人とか、
はい、
腎機能とかね、肝機能の数値がね、あの低め、肝機能の数値ね10前後とかね、
うん、
大体ね低血圧の人が多いんですよね。
うん、
でね、低血圧なんだけど首の筋肉の緊張、要するに首のこりがひどくなったりとか、
はい、
あと高脂血症とかね、あとまあ体内酸素不足で血圧が上がっていく場合があるんですよね。 で、まあ、血液循環不良の原因、これまあ 90% 以上の人が改善、まあ、該当するんですけど、まあ、それがね改善すれば体調って良くなるんですよね。
ほう。
でね、年とともに赤血球ってやっぱ老化してくるんですよ。
赤血球自体が老化するんですか？
うんうん、で毛細血管の赤血球ね、赤血球が小さ、うん、あの大きいんですね、
うん、
だからパラシュート型に変形しないとちゃんとねこう通過していかないわけよね。
はい、
うん、で硬くなっていくと、うん、要するに変形しにくくなるから、
はい、
ね、まあ、スッと流れてたんが、ね、うん、と詰まって流れるようになるわけね。
じゃあ赤血球も老化で硬くなってくるということ。
うん、まあ、これも、まあ、年とともにね、
はい、
うん、で要するに小腸の老化からこれ促進されるんですけどね、
うん、
だからやっぱ腸内フローラを健康にするってすごく大事なんですよね。
そうなんですね。うん、
あとまあ高脂血症、これまあ酸っぱい発酵食品嫌いな人に多いんですけど、あと食物繊維のね多い食品を食べて、肉とか、うん、まあ、炙れるより冷たいものを控える、
うん、
まあ、中性脂肪高い人なんかはあの、まあ、蜂蜜なんかはね結構中性脂肪上げたりするしね、
はい、
うん、お砂糖は血糖値と中性脂肪両方上げちゃうしね、そういう部分気をつけた方がいいですよね。で特にあの糖尿の人、膵臓の機能低下なんだけど、十二指腸の働きが低下すると血糖値上がる傾向があるんです、
うん、
要するに十二指腸でインクレチンっていうねホルモンが出てこないと膵臓はインシュリン出さないんですよ。
は
あ、うん、だから、やっぱり腸内フローラってこれね、これも関係してくるわけね、
うん
うん、で、まあ、貧血の人も今多いし、で、まあ、基本的にはあの血液を作る原料が十分吸収できてないってことね、
はい、
まあ、そういった部分も考えていかなきゃいけないし、で、まあ、じゃあ増やすためにどうしたらいいかってね、鉄分とかミネラルは十二指腸で吸収しますから、はい、やっぱり十二指腸の働きを良くするってことが重要なんですよね。
うん、
他にもね、改善することいっぱいあるんだけど、まあ、まずは、ね、食事から改善していくってことをね、まあ、これ来週もちょっと続きお話しますね。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jpもう一度言いますよ。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募、お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと、
伊草勝一と、
中美雪がお送りしました。それでは、また来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体。